ウィークエンド石川。こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。全国高等学校総合文化祭は毎年夏に行われる、全国の高校生が芸術・文化活動の発表を行う祭典です。2027年には第51回となる大会が石川県で開催されます。今回は総文祭に訪れた高校生に提供するおもてなし弁当の作成の一環として、高校生が加賀料理について学ぶ様子をご紹介します。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。全国高等学校総合文化祭は、高校生の創造活動の向上と相互の理解を深めることを目的として、芸術・文化活動の発表を行う文化部のインターハイです。第51回全国高等学校総合文化祭2027石川総文の概要について、県教育委員会全国高等学校総合文化祭開催推進室主任指導主事の新家直子さんに聞きました。
2027石川総文は、来年夏に石川県で開催予定の第51回全国高等学校総合文化祭の愛称です。この大会は高校生の創造活動の向上と相互の理解を深めることを目的とした国内最大規模の芸術文化の祭典で、文化部のインターハイとも呼ばれています。美術工芸部門や演劇部門などの22部門が県内十四町を舞台に作品発表や演奏などを繰り広げます。
有志で集まった県内の高校生62人が実行委員として総文祭を盛り上げるため、4つの部会に分かれて活動しています。この日は総務パレード部会の生徒12人がおもてなし弁当の作成のため集まりました。生徒たちは石川らしいお弁当にするために日々話し合いを続けていますが、この日は小山町にある大友楼で加賀料理について学びました。まずは大友楼の7代目当主で加賀料理技術保存会の会長、大友聡さんから加賀料理についての講義がありました。加賀料理の歴史や文化のほか、金沢が江戸の武家文化と京都の公家の文化が混じり合った場所ということから、公家料理と加賀料理の違いについても説明がありました。
京都は盆地の中ですから、海のものは1日や車も何もないですから、1日や、2日かかりでみんな京都の中に品物が入ります。ところが石川県は半日の県内の中で、金岩、それから能登、それから白山のログ、こういう鮮度の高いものがどんどん城下の中に入っていく。ですから食、要は味覚やそれから料理のやり方やが京都とまた違った、方法で、どんどんと武家のその解析をの手順を習いながら、徳川家に要は民芸習いをしながら、発達をしてまいりました。でそれが今の加賀料理の基盤です。
去年の12月に国の登録無形文化財に登録された加賀料理。料理そのものだけではなく、器や空間などのしつらえ、おもてなしの演出まで含めて完成することなども説明がありました。続いて大友楼の料理人、大友悟さんが生徒たちから事前に募集した質問に答える場面もありました。加賀料理を現代に継承していく際に、時代に合わせて味の調整は行っているのかという質問に対しては、
これは基本的には今やっぱり濃い味とかファーストフードが増えてきているので、今の現代人に合わせてっていうような考え方は加賀料理には別に持ってなくて、 でやっぱりあの素材の味を楽しんでいただくとか、しっかりとした本質をあの皆さんに分かってもらいたいなと思うので、そこまで味の調整というものはしてません。
生徒たちの目の前に加賀料理が運ばれてきます。今回はジブニとタイの辛蒸しが提供されました。おかみさんが料理について説明します。
お待たせしました。こちらがタイの辛蒸しっていう郷土料理でございます。タイを背開きにして中におからを詰めたお料理、ジョマイダ家のお殿様が徳川家のお殿様をおもてなするときに出すお料理の演出のところで、このお料理映画でも出てます。その九谷焼のこういう色がはっきりした器にタイがトントン乗ってるのはすごくバランスもいいですし、見た目にも豪華なお料理かなと思います。
待ちに待った試食の時間です。ほとんどの生徒が料亭で加賀料理を食べるのが初めてということで、少し緊張した表情で食べ進めていました。加賀料理にどんな感想を持ったのでしょうか。
今日が初めてで、なんて言うんですか、あのとても美味しいしか出てこない、なんかもうすごすぎてもっと知りたいなとなりました。歴史とかいろいろ、
わさびつけるだけで全然なんか風味が変わったりするのが、さっき言ってた調和みたいなやつなんかなって思いました。
講義や試食を経て加賀料理への知識を深めた生徒たちは、おもてなし弁当に入れるジブニを総文祭に参加した他県の高校生にどのように説明するか、2つの班に分かれて話し合い発表しました。
加賀百万石の歴史を味わう一皿、とろりとした汁が鴨肉や特産、季節の具材を優しく包み、わさびが爽やかに香る、金沢が誇るおもてなしの心をどうぞです。
ただ説明するだけじゃなくて、最初とか最後にあのおもてなしの心が伝わるような文言が入っていたので、これを元にして考えました。
僕たちが考えたのは、これぞ石川無形文化財である加賀料理の代表格、野菜と肉の素材の味が織りなす調和、楽しみますしです。文面の最初にインパクトのあるこれぞ石川っていうのを持ってくることで、あの皆さんの目に留まりやすくなるかなっていう、で最後は石川の方言で締めました。
生徒たちは加賀料理を自分の目で見て味わうことで、お弁当への思いをさらに強めたようでした。参加した生徒に感想を聞きました。金沢桜ヶ丘高校2年の道口リラさんは、
とろみがあるとか伝統の味わいとかっていうのは調べたりして知ってたんですけど、やっぱり実際に食べてみると素材の味だったりとかを感じることができて、やっぱり食べてみないとわからないこととかを知れたのでよかったです。加賀料理は料理だけじゃなくて、なんかその空間とか盛り付けの仕方とか器だったりとか含めて、おもてなしの心が大切だって分かったので、それをお弁当にも反映できたらいいなって思ってます。
金沢泉ヶ丘高校2年の岡本沙羅さんは、お弁当を通して石川のおもてなしの心を伝えたいと話していました。
弁当を食べるときに五感を使って楽しめるように、食感とか彩りとか処理方法とか味付けとかの細かいところまでおもてなしとして気遣えるように意識しています。加賀料理が私たちの性格に深く根付いているっていうこと、そして加賀料理の中にあるさりげないおもてなしっていうもの、おもてなしの心っていうものが石川の人のおもてなしにつながっているっていうことを伝えたいです。
金沢北陵高校2年の北橋珠樹さんに、お弁当を制作する上で苦労していることを聞きました。
いいおかずはすぐに見つかるのですが、材料が特定の地域でしか手に入りにくかったり、食材が傷みやすかったりするため、いろいろな観点からおかずを決めなければいけないことが難しかったです。また印象に残っていることは、一緒にメニュー開発をしているお弁当屋さんの食への向き合い方です。お弁当のすべてにこだわる姿を見て、一つのアートのようなものに感じました。
最後に総務パレード部門の部会長で、 金沢泉ヶ丘高校2年の草加美優さんに大会への意気込みを聞きました。
来てくださるすべての方々にまた石川に行きたいと思っていただけるような大会にしたいと思っています。具体的にはおもてなしマニュアルを作成し、誰もが同じ気持ちで高校生を迎えられるような体制を整えていきます。さらにおもてなし弁当メニューも開発しています。五感で石川の良さを味わっていただけるよう、色や形、食材など細部までこだわっています。今後はこうした取り組みをさらに深めながら、自分たち自身が主体的に考え行動することで、石川らしいおもてなしを形にしていきたいです。
オートモローの料理人、大友悟さんは、若い世代が加賀料理に興味を持つことで次世代に伝承していきたいと話していました。
地元にこういった素晴らしいものが文化も含めてあるんだよっていうことを認識、再認識というか気づいてもらうと、話を通じて芽生えてくれたらいいなと思います。加賀料理っていう部分をお弁当に入れるのであれば、しっかりとやっぱりはそのおもてなしの心っていう部分をお弁当で表現してもらえたらいいなと思います。
今回は先月行われた2027石川総文に訪れた高校生に提供するおもてなし弁当の作成の一環で、加賀料理について学ぶ高校生の様子を取材しました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。県立障害学習センターでは、障害学習や地域の学びを支えるリーダーの育成を支援するための講座として発信力講座を開催します。講師としての自身の強みを発見し、それを言語化していくワークショップ型の講座です。生成 AI も活用しながら、自分ならではの価値を明確にし、新しい講師像を目指す講座です。日時は8月5日水曜日午前10時から午後3時です。受講は無料、事前申し込みが必要です。詳しくは県立障害学習センター社会教育グループ、電話 076-223-9572 へお問い合わせください。金沢城調査研究所の所員や外部の専門家が、金沢城に残る石垣、庭園、建造物などの特徴や見どころを現地で解説します。日時は令和8年6月4日木曜日から6月30日火曜日の間で、全9回、各回の定員は20名、応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは往復はがき、もしくは金沢城調査研究所ホームページの参加申し込みフォームのいずれかからご応募ください。申し込み期限は令和8年5月13日水曜日消印有効です。なお、令和8年度は10月から11月にも金沢城スペシャルガイドツアーを予定しております。詳しくは金沢城調査研究所のホームページか、電話 076-223-9696 へお問い合わせください。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。